マッコと人物辞典
第340ページです。
今日は兵庫県立芸術文化センター事業部プロデューサー梶原由美子さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
梶原と読まないかんですか。
はい、
梶原さんやと思って。
どちらでもいいですけど、
は
い、
もともとご出身は兵庫県ですか。
いえ、私生まれたのは東京なんです。でも4歳までですので、ほぼ関西です。
もう学校はずっと、
はい、こちらです。幼稚園からずっと。
どの辺です。
尼崎です。
尼崎ですか、はい、それで今、まあ、その今日は文化の日、
はい、
で兵庫県立芸術文化センターの、まあ、プロデューサーということなんですが、
ぴったりなゲストの方です。
まあ、これなんでこういうお仕事をされるようになったんです。
私はですね、大学を出てからは3年間一般企業に勤めてまして、3年勤めたんですね、
はい、
でもうこの仕事もいいかなと思いまして、
あれ、これそしたら小学校から高校までは尼崎で。
尼崎、大学もこちらの大学。
どこですの。
大学名ですか、
う
ん、神戸女子大学の文学部を卒業しました。
文学、専攻何やったんです。
教育学科です。
あ、そうですか、はい、ほなもう妻の。
そうです、
高倉大の。
そうです、そうです。
お子さんの。
はい、よく中学生の頃からお姉さんたちが、いらっしゃって、
はい、そこの大学を卒業しまして、うん、はい、一般企業に勤めてたんですけども、もう3年でちょっともう転職を考えたんですね。
一般企業の何をしてらっしゃいました。
生命保険会社でセールスレディーをしておりまして。
そうなんですか。
3年間。
はい、もういいかなと思ったんで、3年働いたらやっぱりいろいろとしんどくて、
はい、
それで、転職を考えました時に、
はい、
私高校3年間同じ担任の先生だったんですね、
う
ん、
ここどこです
か。尼崎北高等学校。
尼
北です。
尼北で、
はい、うん、それで3年間同じ先生が1年生から3年生まで担任をしてくださ
った。何ちゅう先
生です。中西健一先生なんですけど、音楽の先生なんです。はい、私は専攻は書道だったんで、
うん、
授業を受けることはなかったんですけども、はい、その先生がその当時兵庫県庁の方にお勤めだったので、うん、学校の先生から県庁の方に行かれてるっていう話だったので、
教育会の指導主事かなんかですよね。
はい、その関係だと思うんですけど、うんうん、それでその先生を頼って、
うん、まあ、なんかいい仕事ないやろかみたいな。
はい、そうなんです。ちょっと甘えてみようかなと思って。
3年間担任って珍しいですね。
はい、珍しいことだと思います、うん、それで、そうしたらちょうどその先生が、尼崎にありますピッコロシアターという劇場で、
はいはい、
職員を募集してるから、うん、行ってみるかっていうのがきっかけで芸術の世界に入ることになったんです。
これピッコロセンターでは何してらっしゃる。
ピッコロシアターでは、うん、もう本当に大ホールでも400人ぐらいのホールですから、
はい、
職員がもう何でもしないといけないんですね、
はい、
ホールを借りに来た人の手続きもしますし、
はい、
公演をしたいからどうしたらいいって相談も受けなければいけませんし、
うん、
ですので、ピッコロシアターに入った当初はもう貸し管の手続きとかそういうことを中心にして、
はい、
その後は資料室という書籍がたくさん、演劇の書籍がたくさんあるんですね。その資料室の本の整理とか、うん、貸し出しもしてますので、その貸し出しの仕事をしたり、
うん、
その後は経理を10年ほどしてまして、
はい、
そしてその後は、学校があるんですけども、ピッコロシアターに舞台、うんうん、演劇学校と舞台技術学校と、
ね、
うん、その学校運営に携わるということをもうさせていただきました。
上司大の時は専攻は何とおっし
ゃる。
教育、
はい、
はまあ、それがどうだったら学校の運営のある意味では。
そうです
ね、
ピッコロの学校は年齢幅が広いので、うん、
はい、
子供、まあ、高校を卒業した人たちから一般の人たちまで一つの学校で学びますから、
うん
うん、生徒としても私よりも上の人が生徒だったり、その人たち その管理ですよね、出欠状況であるとか、うんうんうんうん、授業で配るものを準備したりとか、でまた講師の先生とのやり取りをしたりとかっていう仕事を、特に演劇学校の方が中心だったんですけども、
はい、
そちらの担当をさせていただいてました。
で、ご自身が高校生やった時は天北やいうことは、
はい、
その頃どこに住んでられました。
もうずっと一緒です、まあ、尼崎です
の、
はい、塚口。 そこまで言っていいんですかね。
もうそう別に構いませんよね。あのそうこれもうずっと塚口ばっかり。
はい。
ピコルシアターも塚口だ。
そうですよね。
南塚口なんですけど ね、まあその当時の先生も近いし、うん、通えるやろって言って、いや電車でも通えるんですけどね。はい。
そういうことが結局そのピコルシアターから、
はい、
今の芸文センターに変わられたんですか。
同じ財団の管理なんですね、はい、兵庫県芸術兵庫県文化協会かな、
芸術文化協会、
はい、そうですそうです、すいません、そこが管理してましたの で、 で、人事官交流という形で、はいはい、私が
日頃から
芸文センターへ、はい、平成21年の4月に異動になりまして、はい、で現在に至ってるという。
それ以降はもうその会計とかではなくて、
はい、もう事業部で
プロデューサー、
はい、プロデューサーになったのは少し後なんですけども、うん、26年からそういう役職をいただいて、うん、はい、仕事をさせていただいてます。
だからピッコロシアター時代の一番の思い出は何でしょう。
いや、一番の思い出はそこは館長が今は亡くなられましたけど、うん、はい、山根敏子さん、女性の方が館長でしたので、はいはい、すごく何でしょう、その当時はまだ女性がそういうふうな一つの組織で上に立つっていうのはあまり多くなかった頃だと思うので、すごくご苦労されてたと思うんですね、はい、ただその中でも女性だからできる仕事の仕方って言いますか、やっぱ心配りであったり気配りであったりっていうのは身近でいてすごく教えていただいたかなとは思います。劇場人としてもすごい立派な方でしたから、はい、一緒にお仕事本当にちょっとの期間しかできなかったんですけども、うん、一緒にそばにいてお仕事ができたことは私にとってはすごく、今の私にとってはすごく生かされてるかなと思います。
大きな基盤ができて、
はい、もう、はい、すごく可愛がっていただきました。
まあ優等生の答えですけど今の答えは。あの
じゃあ違う、
ピコロ時代の一番の人に言えん失敗みたいな、
はい、失敗ですか、もう思い出しただけでも恥ずかしいんですけど、うん、実はあのピコロに入ってまだまあなしの時に、はい、中ホールの公演があったんですね、うん、で中ホールはあの客席は自分たちで作って、舞台も舞台はここ、客席はこっちって言って椅子を組んでできるようなワンフロアのホールなんですけど、
何名ぐらい入ります
の、200名ですね、はい、はい。だから舞台の大きさによっては前後しますけど、うんうん、それで作ってた時に舞台があって客席があって、その間に御座を引いて座れるお席を作ってたんですね。
桟敷席ですね。
桟敷って言うんですよね、うん、それを私知らなかったんです。それ知らなかったんで、桟敷席って言葉をね、私自身がその当時、うんうん、でこうお客様案内する時に、うん、どうぞ前の桟敷席へどうぞって言って他の人が案内してるのに、私だけ御座席、うん、
もでもその方が分かりやすかったりしますけど、
後で聞いた時にすごい恥ずかしかったし、勉強不足だなと思って、うん、もう思い込んでましたからね、御座席
ご座席
っていうのがもう今でも思い出しただけでももうちょっと知らないっていうのは本当に怖いですね。もう堂々たる進め方だったように今から思えば感じますので、
まあ、舞台があって椅子の席があって、その間のご座引いたとこだ、古代のギリシャではね、
はい、
あのその舞台があってこの席があって円形劇場でしょ、まあ言ったらその桟敷席に当たるようなところにコーラスみたいなのが立ってね、伴奏するわけですよ、
はいはいはい、
その場所のことをオルケストラ言うとった、
オルケストラ、
それが今の英語のオーケストラの語源なんですよ、管弦楽団ね、まあ、それ全然あの日本と関係のないことです。でそっから芸術文化センターに移られて、
はい、
芸文センターではどないですか、思い出としてあのいろいろプロデュースされて、
そうですね、
感動的だった。
もうピッコロシアターと比べますともう大きさ規模がまず違いますので、うん、仕事ももう縦割りっていう言い方はおかしいんですけどね、この担当この担当っていう風になってますので、うん、ね、まずそこがびっくりしましたね、うん、ピクロシアターではチケットをもぎったりお席にご案内したりっていうのも職員がしますので、うん、それはちゃんとそういう係がいてて、うん、で事業部の人はする仕事はこれっていう風になってましたから、最初ちょっと一瞬やっぱり動いてしまうんですよね、お客様がこう席を守っ迷ってたりすると、
ご座席ですか
それはないんですけども そういう形ですぐ動いてしまうと、うんうんうん、そのお仕事をするしことを取ってしまいますから、あ、いけないんだ、見守らなくちゃいけないんだ、うん、みたいなことで、やっぱり最初は建物の大きさもそうですし、うん、ピックルシアターは大ホールで400ですけども、芸術文化センターは2000名が入るホールですしね、
小ホールで
400
ね、そうですもんね、
なんか小ホールぐらいがピックルシアターの大ホールですから、うん、で来られるお客様の数も違いますし、
そうですね、
もう公演の数も違いますので、うん、もう常にお客様が来られてっていう風な状態ですから、うん、はい、それでセキュリティも厳しいですので、
ああ、そうですか、
はい、ピクルシアターは事務所の前を通って楽屋に入ります。もう外からも一般のお客様も見える位置にありますけど、うんうん、芸術文化センターはまず警備さんのとこを通らないと、
ね、
警備員さんがおられる楽屋口からじゃないと建物に入れませんし、うんうん、劇場の入り口は2階1階と2階です。私たち事務所は4階5階にありますから、うんうん、全然お客様と触れ合うことももちろん事務所にいてたらありませんので、うん、そういうところが違いますし、
そのスタッフ全部でピコロシアターって何名ぐらいおられますの？
30、ピコロ劇団の事務所もありますので、はいはい、劇団員も入れるともう少し多くなりますけど、事務所の人間としては30名ぐらいですかね。
今のゲームセンターは事務所では何人ぐらい、
ね、にいるんでしょうね。
それぞれの部署があるので、
そうです、事業部だけでも20から30総務があって、うん、貸し館を中心にする施設担当課があって、舞台技術部さんがあって、上に楽団事務所があって楽団員がいてますから、
もう人数がだいぶ違うんですね、
はい、もうその多さにも、はい、驚きました。
プロデューサーとしてはプロデュースされた中で、
はいはい、
これは良かったというのはありますか？
田辺先生と一緒にちょうど、はい、はい、5年前ですかね、
はい、
あの一緒にお仕事をさせていただいたのが、私がこう一からというか一緒に話し合うところから作り上げたとなると、それが最初になるんですね。
そうです、
はい、それ以外は、例えば兵庫県内で各地域でいろんな活動をしてる、うん、方々に芸術文化センターに来て舞台で発信をしていただくっていうことはありますけども、
はい、
もう何もないところから企画からっていうのは5年前の開館5周年の時にさせていただいた兵庫民族芸能祭が最初なんです、はいはい、
あ、そうですか、
はい、
あの兵庫県内のね、
すごい人気だったんですってね、
あれは良かったですね。初めあの2階席は関係者席で言うとったのに切符が売れてしまったから2回も売ろういうこと、
そうそう、この番組でも、はい、あのちょっと宣伝しようかって言う前にもう売り切れて、
うん、
もう全然言えなかったですね。
あれまあ良かったですね、本当、はい、私もすごいいい思い出を作らせていただいて、はい、
うん、なんか先生あの、あのコスチュームも
す
ごい、
そうなんです、解説するのをその普通の服でやらんとね、なんかこう、うん、案が2つあって、水戸黄門系にするか松尾芭蕉系にするか
どっちだったんですか？
で、まあ、結局松尾芭蕉系になったんです大森久美子さんとね、
うん、2人ですごい面白かったって、
は
い、
そうです、
あれも良かったですね、
はい、
来年また、
はい、そうですね、ちょうど開館15周年、
あ、おめでとうございます、
節目の年にあたりまして、うん、第2弾を、
第2弾、
はい、
うん、で今日もそれで梶原さん、あの今から田島の伊豆市へ行って
はい、
お城 の、 あの行列の関係者の人とお会いになるという途中でここへ来ていただいたんです。
ありがとうございます。いやいや、
でそのあの、
はい、
あの民族芸能祭以外でその、
はいはい、あとはですね、
すごい良かった、
はい、あとは地域の人たち、はいはい、西宮北口に芸術文化センターはあるんですけども、はい、うん、あそこ阪急の西宮北口駅、東西南北と阪急電車が走ってまして、
はいはい、
十字に切れてまして、ダイヤモンドクロスっていうそうなんですけど、それのそれぞれの地域で、活性化協議会、西北活性化協議会という、はい、音楽をテーマに地域を活性化して盛り上げていこうという任意の団体があるんですけども、その方々とも一緒に活動をしてまして、当センターは芸術監督が佐渡豊 て、毎年夏にオペラをプロデュースしていただいたオペラをするんですけども、
はい、
そのオペラの初日を迎える前の日、
はい、
前夜祭という形で芸術文化センターの前にあります公園、高松公園で、
はい、
地域の人たちが企画したお祭りをしてるんです。お祭りってあのね、明日からオペラです。で、オペラに関係のある内容で企画をして、例えば、フィガロの結婚でしたら、
はい、
一緒に、歌のコンテストをね、舞台上で舞台を組むんです、公園に。
あの高松公園
に。そうなんです、はい、舞台を組んで、でまずは地元の中学校、近隣の中学校の吹奏楽部の方々に来ていただいて、オープニングの演奏をしてもらう。それを佐渡監督が指揮をされる。
外で。
外でです
。すごい刺激になるでしょうね。
いや、それはその見に行く聞きに行くのは誰が
行っても、誰が行っても公演ですので、
ね、あ、そんなに良かったね、
はい、あら、そうですか、
ね、来年の時また言っていただいて、
はい、
ここで発信しましょうね、
はい、来ていただける、うん、そして、その翌日から始まるオペラのちょっといいところをお見せするために、出演者とか関係者の人に出ていただいて、ちょっと触りだけお歌を歌ってみるとか、
すごくそれは贅沢、
見せどころをちょっとお知らせしたりとか、でまた屋台も出てますので、それぞれの地域から屋台を出していただいて、
はい、
それで屋台のものを食べながら舞台を見ていただいたりとか。
だから活性化してるんですね。
何人ぐらいの方が集まられます？
もうね、椅子を並べて座って、周りにも立ってって言ったら、もう出入りありますけど、700人から1000人近いお客様がきっとご覧いただいてるんじゃないかなと思います。そして錦田ずっと節っていうちょっと盆踊りを、
ずっと節、
はい、地域の方に作っていただきまして、最後はみんなそれで踊って終わるんです。で監督も発表来まして、で舞台に出てきてくださって、一緒に地域の人たちと触れ合う機会を設けています。
すごい一体感がありますね、
うん、それを、まあ、
一緒に私たちのグループで、はい、一緒にその西北の方々と、今年は来年はオペラはこれやから、じゃあどんな企画にしようかっていうのを月1回、
来年なんでしょう、まだ決まった
、来年はラボエーム、
お
ー、ラボエーム
プチーニ、
お
ー、だったかな、
はい、
言うてもいいんですか、その、
まあ、大丈夫だと思います。
マッコトラジオの特別な情報でした。
はい、そうですか。ですので今それが決まって発信されてきましたので、はい、うん、協議会の方でじゃあどういうテーマで、
うん、
どういうふうにみんなに前夜祭で楽しんでもらおうかっていうのをこれから、
前夜祭やったら、はい、ラボエム、星も光のなんかやったらちょうどいいやね。
先生よくご存知ですね。いやいや、ポンポン出てきますね。
それは勉強不足でこれからなんです
けど。いやいや、それはそれは
そうなんです。そういうのもやっております。
梶谷さんご自身の今後の夢というか目標というか、はい、
そうですね、本当にね、私のポジション、多くの方々と触れ合う機会が多いんですね、
はい、
劇場としてはもう音楽を発信したり演劇を発信して、それは劇場として当然ですけども、県立の施設ですからパブリックシアターなんでね、あの地域の人々との関わりや、それでまたその地域の人々のライブパフォーマンスを発信するのに協力をしていくというポジションですし、佐渡監督が劇場はみんなの広場だっていうふ
う
におっしゃってますので、やっぱりそれを忘れず、にぎわいのある場所づくりをもう多くの人たちとコミュニケーションを取りながら笑顔で進めていきたいなと、本当に多くの方々と関わらせていただいてますので、うん、これから関西で頑張っていくような若手のアーティストがワンコインコンサートというのがあって出てくる人たちもいてます、うんうんうん、そういう人たちともお話をしたりしますし、兵庫県は芸術圏兵庫と言われてますか、多くの方々が音楽活動であったり、
うん、そうですね、
はい、美術家の方でいっぱいおられます。でそういうふうな演奏家の人たちが来て演奏する機会もありますので、うん、そういうことのお手伝いもさせていただいてます。兵庫県の事業で兵庫県舞台芸術団体フェスティバルっていうのがありまして、夏に場所を兵庫県が場所を提供して、うん、 発表する場を設けてるんですね。それに毎年12団体ほど参加してますので、その人たちの窓口になるのが私たち普及グループのところですので、どういう舞台をやりたいのかっていうのを話し合いながら、じゃあここではこういうことができるねとか、ここはちょっと難しいけどどうやってやっていきましょうみたいなのを相談しながら発信をしていってますので、もうとりあえずは見る人も演じる人も笑顔で、ここやってよかった、来てよかったって思えるようなことのお手伝いができればなと私は思っています。
楽しみにしております。今日は兵庫県立芸術文化センター事業部プロデューサー梶原由美子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。